岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして、再生不良性貧血についてをテーマに伺っていきます。お話は内科学講座血液腫瘍内科分野准教授の小宅達夫先生です。そしてドクター西と伺っていきますので、皆さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
あのお二人の波長がとってもよくてもうあのお話を聞きながら漫画本読んでるんじゃないかぐらい、こう
分
かりやすく、
小宅先生すごく分かりやすくお話されるので、
今週はもう、いよいよしっかりと治したいというところ で、ね、治療方法も教えていただきたいんですが、その前に小宅先生、この再生不良性貧血、白血病とは全く違うよという、
先週聞きの、漏らした方もいらっしゃると思うので、
ちょっと簡単に教えていただきましょうか。
復習をしていただいて、
はい、先週もあの再生不良性貧血と急性白血病は全然違いますよっていう話をしたんですけども、どちらの病気も造血機能不全っていって、あの白血球も赤血球も血小板もそういう血液細胞が少なくなってしまう病気なんですね。で、血液の工場に例えてもらえるといいんですけども、白血球、赤血球、血小板が、まあ、骨髄という血液の工場が骨の中、骨盤の中にあるんですけども、そこで作られてるんですけども、再生不良性貧血というのは、造血、血液細胞が、なんかよく分かんない原因で全部こう低下しちゃう、工場がもう怠けるというか、
サボタージュというか、完全にストライキしちゃうんですよ。
低下しちゃうんですね。あの造血がうまくなさ
ない、職人がいなくなっちゃうってやつ、
そうですね。まあその原因は血液の種の細胞、造血幹細胞っていう細胞があるんですけど、それが何らかの理由で、免疫が悪さしてると言われてるんですけども、ダメージを受けて、障害を受けて減少しちゃうと。そうすると白血球も赤血球も血小板も全然作られなくなってしまって、再生不良性貧血という造血機能不全を起こすというふうに言われています。急性白血病っていうのは、同じくあの血液の工場がおかしくなるんですけども、悪いやつですね、もう悪性腫瘍の白血球のがん細胞です、それが血液の工場を占拠しちゃって、正常な白血球、赤血球、血小板、そういった血液を作ることができなくなってしまって、同じく造血機能
悪者に占拠されちゃって、仕事どこじゃならなくなっちゃって、
そうなんですね。でも全く、同じく造血機能不全で血球、血液細胞が減るけども、全く違う病気です。
なるほど、
はい。
この再生不良性貧血は国の指定難病の一つで、年間100万人あたり約8人が診断されているということですけど、
非常に少ない病気ではありますよね。
岩手県では年間じゃゼロの時も、
岩手医科大学だといろんな血液の疾患が岩手県中から、あと青森県の南の方からも含めてご紹介になるんで、決してそこまでは少なくない、年間何人か、再生不良性貧血自体100万人中8人っていうことで、そんなに例えば急性白血病や悪性リンパ腫とか、そういう他の血液の病気に比べると頻度は多くないんですけども、岩手医科大学それなりにご紹介される患者も多いので、年間そうですね、数人は必ずいますね。
ゼロということにはならないんですね。
そうなんですね。
これまで診断した人をあとずっとフォローしてたりしますので、それなりの、再生不良性貧血の患者さん、頻度は少ないけどいます。
いらっしゃるということですね。
で、先週はそれで血液がどれくらい減っていくかということによって、そのステージが5段階に分かれてるっていうふうにおっしゃって、その5段階に応じた、また今日は治療法について詳しく聞いていこうと思うんですけども、
ステージ1の軽症から5の重症
最重症
まででしたね。
まで、やっぱりその治療方法ってそれぞれ違うんですよね。
そうですね。
じゃあその辺また教えていただけますか。
はい、お願いします。
治療がですね、基本的に先ほどの血液の工場の機能が低下していること自体を、そのものを改善させるような治療と、それから造血の低下自体を改善するわけではないんだけど、支持療法って言って、すでに機能が低下している分の、例えば白血球を増やすお薬を使ったりとか、輸血ですね、赤血球や血小板少ない分、外から入れてあげて輸血したりとか、あと実際感染症の白血球少なくて感染症を起こしちゃってたら、感染症の治療を抗生物質とか、そういうものを使ってやるという支持療法に大きく分かれます。
なるほど。
実際の例えば白血球少なくて感染症を起こしてれば、感染症の治療が支持療法として必要だし、貧血や血小板減少があって貧血症状があったり、出血症状があれば、もちろん支持療法としての赤血球輸血や血小板輸血が必要になります。根本的な治療として、造血機能不全、血液の工場が機能が低下していること自体を改善するための再生不良性貧血の治療としては、 大きく5つあります。順番に言ってきますと、タンパク同化ステロイド療法って言って、まあ、造血自体をこう刺激するお薬ですね、タンパク同化ステロイドっていうお薬があります。もう一つは免疫抑制療法ですね。この病気が特発性でよく原因わかんないけど免疫がなんか悪さして、
先週自己免疫性のメカニズムが働いてるっていうようなこともおっしゃってましたね。
何らかの、自分の免疫でこの自分の種造血幹細胞がダメージを受けて障害を受けてると、まあ、その免疫を抑制してあげるとやっぱり良くなることがあるんですねっていう免疫抑制療法、それからやっぱり骨髄移植ですね。重症例を中心にすっかり甲状自体をもう取り替えちゃうと、白血球の型の合ってるドナーさんから骨髄細胞、造血幹細胞、種の細胞自体をいただいて、
それを新たな工場を作っていくわけですね。
そうですね、新たな工場を構築するような治療が骨髄移植、造血幹細胞移植になります。もう一つ近年ですね、免疫抑制療法にトロンボポエチン受容体作動薬って言って、ちょっと名前が長くてややこしいですけども、これもともと血小板を増やすお薬なんですけども、血小板だけじゃなくて白血球、赤血球もこう増やす作用があって、これを免疫抑制療法に足すと、免疫抑制療法 の、 治療成績が上がると最近言われてて、
なるほど、
まあ、免疫抑制療法を選択するときに、トロンボポエチン受容体作動薬っていう、まあ、いいお薬があるのでこれを使ったりします。重症度によってこの治療法、お薬の選択が全然変わってきます。支持療法は基本的に症状があればしっかり、まあ、やっていくと、根本的な治療としてはこの重症度の分類に準じてですね、ステージ2以上で輸血が必要な方、赤血球輸血が必要なステージ2と、ステージ3以上、赤血球輸血が必要な中等症と、やや重症以上、重症最重症の方は、40歳未満で血縁のドナーさんがいたら甲状自体を取り替えちゃうような治療、
いわゆる骨髄移植
っていうことですか。そうですね、そっちを検討します。
40歳っていうのが一つのあれなんですね。
それは移植の成績が40歳未満と40歳以上で、だいぶこう治療成績が変わってくる、40歳未満の方がはるかに成績いいんですね。
未満の方が、いやでも僕や
10代20代でしたか、
かよこさんは
永遠の
20代だけど、
そうですね、そうです
今ちょっと何気にカミングアウトし
てる、そうそう、チェっていう感じですよね。残念、
でも決して40以上が極端に
落ちるってことなんですか。よかった、
そういうこと
で僕も言っちゃった。
もちろん40歳以上でもこの重症度に準じてドナーさんをしっかり探してですね、移植するようなこともたくさんあります。
なるほど。
40歳以上だったら骨髄移植をやる前にこの免疫抑制療法ですね、免疫抑制療法をまず最初にやってみて、
それで効果があればいいんです
よね。あれば別に移植をする必要ないですし、基本的に中等症以上だと少なくとも免疫抑制療法をすることが検討されます。中等症以上、ステージ2以上だと、でステージ2以上のいわゆる赤血球輸血が必要な中等症以上は年齢とドナーさんの有無によって移植を検討すると、いうことになります。
赤血球の数がゴンゴンゴンゴン減っていくわけですけど、それがまだ軽いうちはまずは免疫抑制をまずやってみるんだけども、それよりもさらに進む、そこで抑えれればいいけど、進むようであれば次のステップとしてのいわゆる骨髄移植、
そうですね、
ただ骨髄移植するにしてもうまく型が合う人じゃないと、
結局
これもやっぱり移植ですから、拒絶反応のようなものが出ちゃう可能性があるから、しっかり白血球の型が合う人を探さなきゃいけないっていうハードルがあるわけですね。そこで
まさにおっしゃる通りで、骨髄移植がですね、血液の構造を取り替えちゃうんで、根本的に治すのには一番いいんですけども、ただやっぱりいろんな合併症ですね、拒絶反応だったり、GVHD っていうんですけども、白血球の型が合ってても、移植されたこの白血球がですね、レシピエント、その患者さんの体を敵だと見なして、いろいろ攻撃しちゃうことがあるんですね。
で移植変態宿主病
ってやつですよね。そうですね、移植変態宿主病って言って、下痢しちゃったり、皮膚がこう火傷みたくなっちゃったり、肝障害が出たり、GVHD っていう症状、免疫抑制剤もその時も使って予防するんですけどもね、そういう合併症が時に骨髄移植の場合は出るので、免疫抑制療法をまず最初にやってみて、効けばもちろん骨髄移植をしないこともありますし、残念ながらちょっと免疫抑制療法の効果が悪かったり、免疫抑制療法を聞いたけども、その後にまたちょっとこう再燃してきた場合には骨髄移植が検討される場合もあります。
なるほど。
免疫抑制療法っていうのはシクロスポリンっていうですね、T リンパ球っていうリンパ球をしっかりこう抑制するようなお薬を使い、あと抗胸腺グロブリンって言って、T 細胞に対する抗体ですね、 これ5日間ぐらい点滴するんですけども、そういった2種類の免疫抑制のお薬を使って、
つまりこういろんなこういろんなタイプの免疫をグッと抑えるのを使って、まあ、免疫が自分の体をこう害していこうとするのを抑えようということなわけなんですね。
おそらくその造血幹細胞に、うん、あの障害を与えている免疫を抑え
て抑え込むということで、いろんなもの、今お話出てたいろんな薬を使われるということなんですね、
は
い、
例えばじゃあもう高齢になってあまり薬等の手がないよみたいな時に輸血、オール輸血でつないで生きていくということも出てくるんですか。
あの免疫抑制療法も、あの骨移植もちょっと例えばいろんなすでに合併症があったり非常に高齢だったりした場合には、どちらもちょっと適用にならないような場合には輸血だけで、まあ、つないだりとかそういったこともしてきます、
うん、輸血というのは1回するとどれぐらいこの、まあ、血がフレッシュじゃなくなっていくということですよね。
赤血球と血小板をそれぞれ、すごく輸血しなきゃならない人はあの週に1回ぐらい輸血している人もいますし、そうでもない方は、まあ、月に1回ぐらいの方もいますし、まあ、それも重症度によって様々ですね、
なるほど、はい、それからもう一つなんですが、この舌を噛みそうなトロンボポエチン受容体作動薬とおっしゃいましたか、はい、ね、あのこういったお薬や免疫抑制療法で使われるようなお薬高いんじゃないかなとこう心配になるんですけど、
そうですね、あの、はい、今本当にいろんな病気の領域だけじゃなくていろんないいお薬、はい、抗がん剤だったり分子標的治療薬だったり、あとこういうあのトロンボポエチン受容体作動薬みたいな、はい、まあ、これ血小板や他のこう造血をこう回復させるのに非常にいい薬なんですけども、いろんなお薬やっぱり医療費かかり高価なんですよね、はい、ただこの再生不良性貧血に関して言えば、あの難病して国が難病指定されてて特定疾患に登録されているので、特定疾患の難病の登録をするとですね、一応公費で治療、あの再生不良性貧血の治療に関しては公費で治療できることになります。
じゃあその薬そのものは高いけどちゃんと国が面倒見てくれるっていうことになるんですね。
その登録も病院が手伝ってくれるか。
もちろんあの申請の書類を我々の方で書いて、まあ、実際にはその書いた書類を患者さんにお渡しして、その患者さん側が行政の方に提出しなきゃならないんですけども、その手続きを割と速やかにそれは今行われますので、
はい、ちょっとねその辺は安心
です、ね、そうですね、確かにね、はい、トロンボポエチン受容体作動薬もこれ言うこと自体 もハードルも高いけど、ね、医療費も高かったっていうこと
なんですね、
これが今あの内服と、あの週1回の注射と両方このトロンボポエチン、
内服もあるんですね、
内服もありますし、あの注射の方もありますし、非常に治療の選択肢が今幅が広がってますね。
安心ですね、より広がってるわけですね、選択肢が ね、
この病気で寛解ということはあるんでしょうか、
免疫抑制療法にしても、はい、あの骨移植にしても、はい、あのちゃんと聞けばですね、もう全く血球の数が正常になって、あの感染症も起こさなくなり、
なるほど、
貧血症状も出血症状もすっかり改善するっていうことがちゃんと、
骨髄という工場に一旦いなくなったら職人がまた戻ってきてくれて、そこでまた働き始めてくれればまず OK ってことなんですね。
もうしっかりこう直行した治療を直行した患者さんの骨髄をもう一回見てみたら、もう嘘のようにですね、造血機能不全で機能が低下してたものがもうすっかり元に戻ってて、白血球も赤血球も血小板もちゃんと作られて
る、また景気が良くなってるということですね、いいですね、
まあ、そうですね、
そうなってほしいですね、
さあ2週にわたって再生不良性貧血について伺いました。最後に小宅先生、ぜひリスナーの皆さんにメッセージをいただきたいと思います。
はい、血液疾患ってあの急性白血病だったり、悪性リンパ腫だったり骨髄腫だったり、あと今の今回のような悪性腫瘍と全然違うような再生不良性貧血みたいな、あとさまざまな貧血、いろんな病気がありますけども、しっかりあの血液内科のところであのちゃんと正確に診断したら、あの正確にちゃんといろんな治療が受けられるので、血液内科ってあの岩手県中いろんな病院にあるわけではないんですけども、でもしっかり内施設か血液内科っていう内科のある病院がありますので、なんか心配だったらですね、ご遠慮なくそこをまあ相談していただいたり受診していただいたりしたらいいのかなというふうに考えます。
はい、はい、医師のネットワークもあるということですね。
そうですね、あの岩手県中血液内科でしっかりあの連携を取っておりますので、どの病院にも血液内科ってないんですけども、まあ、総合病院としてあの県立病院でもそうですし、日赤でもそうですし、あと岩手医科大学でもそうですし、比較的あの規模の大きい病院だったら血液内科ございますので、 気軽にご相談していただければいいかと思います。
では小宅辰夫先生リクエスト曲を
楽しみですね、
お願いいただきたいと思います。
私のまあ思い入れの曲で非常にこう大好きな曲なんですけども、ジョン・デンバーのカントリーロードっていう曲がありまして、これ何かと言いますと、2019年にまあラグビーのワールドカップが日本で開催されましたよね。
すごいね、盛り上がりましたよね。
ついこの間はもう野球だったり、ついこの間はもうサッカー
でワールドカップで
盛り上がりましたけども、今年は実はラグビーのワールドカップもフランスでですけども行われるんですね。でこのカントリーロードは2019年のラグビーのワールドカップの時の、まあ、ジャパンの応援ソングビクトリーロードの元歌なんですね。
そうだった
ね、元歌、
でこの曲がスタジアム行くと必ず流れて、みんな国境を越えてなんか大合唱してたんです。私も一試合ちょっと日本対スコットランド見に行ったんですけども、
そうだったんですね。
大合唱で非常になんかこうスタジアム興奮のレスポと言いますか。
いいですね、音楽は国境を越えますからね。みんな一丸となったんだ。そうですね、ワンチームとか
ワンチームで今当時ジャイアントキリングで、まあ、アイルランドなりスコットランドを破って日本が、決勝リーグに進出しましたけども、
そんな思い出の曲なんですね。
そうですね。またこれがちょうど2019年っていうとこの病院が移転した時期。
確かに。
そうなんですよね。
そうだ
ね、
そういう意味での思い出でもありますね。
なんかその頃も一番大変なのは私なんかよりもいっぱい大変なそれこそ西川先生もった
いないと思うんですけど、でも皆さんあれですよね、まさにワンチームとなって移転を成功させましたよ ね、当時ね、
そういうのも思い出される
素晴らしいまとめ。ではもう一度曲紹介お願いします。
ジョン・デンバーのカントリーロードですね。